石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、4月15日にね、ドコモが新料金プランを発表しました。
はい、
で、まあ、発表された内容っていうのは、まあ、完全分離プランでして、重量制と定額制の2つの料金プランになっているというところで言うと、まあね、au ですとかソフトバンクにかなり近づいてきたと、まあ、ほぼね、横並びの体制になったのかなというところです。で、今回まあ気になったといいますか、注目ポイントは、まあ、メディア側としてはですけどね、ドコモって通常発表会って結構前の段階で告知してくれるんですよ。
はい、
このタイミング、まあ、来週とかにありますよって言って、まあね、その日に実際やるっていう感じなんですけど、今回は当日の午前11時に招集がかかり、
はい、
午後3時から記者会見という感じで、かなりその情報のなんかね、血守るというか漏れないようにやったという感じになっておりました。で、要はあれって料金とかって告知とかしちゃうと、もう新聞社とかがもう嗅ぎ回ってどんな料金プランなんだっていうので、
はいはいはい、
まあ、スクープ出したがったりもするので、午前中に告知して午後にはやるという感じになっておりました。結構ね、ドコモ去年の段階で、まあ、新料金プランを2019年の第一四半期に発表します、開始しますって話した時に、大方の予想では4月26日の決算会見にやるっていう予想があったんですけど、ただ決算会見で発表して、でもうゴールデンウィーク10連休とかだと、さすがにそれはないんじゃないかと、ね、やっぱり世間の関心もあるしっていう中で、さすがにそれはドコモとしては社会的に責任果たしてないんじゃないのかっていう批判も出てくると思われるので、おそらくなんか4月中のどっかのタイミングで発表するだろうっていうのは、なんかメディアの間で言われてたんですよ。
はい、
なので、まあ、当然聞いても教えてくれないので、まあ、個人的には4月中2つ海外出張案件あったんですけど、それ全部断って、もうドコモの発表があるんで、もう海外行きませんっていうのを。
そこまでですか。
うん、自分はそれも徹底して、もうずっとこう日本に待機して、ようやっと4月15日に迎えられたっていう感じなので。
確かにその日石川さんの顔をテレビで2度ほど見ましたよ。
いやいやいやいや、
まあ、専門家はっていう
の、ね、もう専門家でもさもね、分かったようだった
っていう。なるほど、それぐらいでもジャーナリストにとっては重要な。
そうなんですよ、うん、まあ、だからね、本当にこう料金プランの発表っていうのはかなりね、企業にとってみるともう本当に秘密に動いてるものなので、まあ、今回もね、事前に漏れてなかったので、まあ、その点どこも大したもんだなというふうに思いましたね。はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、3月にスマートフォン向け VR プラットフォームアプリライ VR をリリースしたソフトバンクさんにお越しいただき、アプリの詳しい内容について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
スマホで臨場感のある体験を、ソフトバンクの VR アプリライ VR。 ソフトバンク株式会社はスマートフォン向けの VR プラットフォームアプリライ VR の配信を3月25日から開始しました。福岡ヤフオクドームで開催される福岡ソフトバンクホークスの2019年シーズン公式戦全64試合を VR 映像でライブ配信するなど、さまざまな VR コンテンツが提供される予定です。本日はソフトバンク株式会社よりモバイルネットワーク本部アドバンスド事業推進室 VR 事業推進課担当課長の杉浦正武さんをお迎えし、 このライブ ER について詳しく伺っていきたいと思います。杉浦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私と杉浦さんとは、まあ、10年以上の、
はい、
そうですね、
付き合いという
か長いですね、
はい、という感じね。今はソフトバンクの名刺ですけども、私が杉浦さんとお会いした最初は IT メディア、
そうですね、 IT メディアのモバイル担当とかですね、
モバイル担当の記者さんと、はい、感じですよね、はい、なので記者会見とかの現場でよく会ってるみたいな感じですね。
そうですね、
はい、
珍しい経歴ですね、記者から。
そうですね、まあ、取材してるとサービス作りたくなっちゃいまして、はい、今 VR 作ってますけども、
ですよね、はい、ということなので今 VR 担当という感じですけども、これね、ソフトバンク、まあ、いろんな事業やってますけども、まあ、その中でその、まあ、VR やってるという感じで、その、まあ、なぜゆえにソフトバンク今 VR に力を入れてる感じなんですかね。
まあ、そうですね、 VR というのは、まあ、そもそもその、まあ、5G と相性がいいっていうのがちょっとありまして、はい、まあ、5G、まあ、この番組聞いてる方ならパッとお分かりかもしれないんですけども、はい、まあ、次世代型、非常に大容量で高速の低遅延のサービス、はい、その非常に高精細な VR 画面を大容量でバッと見せてあげると、うん、まあ、いいということで、ソフトバンクとして狙っていく業界かなというふうに思っています。
結構ねやられてますよね、年数的にも。
そうですね、まあ、VR の専門の部署が今我々勤めてるんですけども、そこ立ち上がっても3年かな、3年4年ぐらいになりますね、はい、そのぐらい前から仕込んでるということで、ようやく世に出始めてる感じですけども、は
い、で今回新サービスが始まったという感じですけども、はい、こちらのサービスの特徴を教えてもらえますか。
そうですね、やはり何といってもそのヤフオクドームのライブの試合が見れるということで、ビデオオンデマンド その収録した録画のコンテンツも見れるんですけども、まあ、それだとまあ他のアプリでも見れると。でこのアプリではそのヤフオクドームの野球の試合を、その野球の試合始まったと、そろそろ野球だなと思ったら VR ゴーグルをパカッとかぶっていただくと、もう目の前にヤフオクドーム試合やってるという感じを、実現したアプリになっています。
64試合提供されてる。
そうですね、年間64試合になります。
これ値段的にいくらぐらいなんですか。
これは月額980円ですね。
じゃあ非常にね、テレビ契約するよりもいいかなっていう感じがするんですかね。
まあ、そうですね、まあまあ標準的な金額かなと思うんです。まあ、それも VR の新技術を使ってこれを実現しているということで、まあ、ぜひお求めいただけるとありがたいなという感じですけども、
この VR のサービスのためにヤフオクドームにカメラが設置されていると。
そうなんですよね、カメラをですね、まあ、ホームベースの後ろの方と一塁側、三塁側、それから外野、4箇所に置きまして、その各視点をこう切り替えながら、今一塁側みたいなと一塁で見ていただいて、ピッチャーの投げる瞬間みたいとホームベース後ろに回っていただいてみたいな感じで、シーンごとにパッパッパッと切り替えながら見ることが可能です。
これね、実際にその球場にカメラを置くって結構大変なんじゃないですか。
いや、これ結構大変でですね、はい、まあやっぱ置く場所があんまないんですよね。そのテレビカメラですとか、うん、いろんなメディアがカメラも置いちゃってるんで、球場にカメラを置くって言ってもそんなにそう簡単に、じゃあ VR カメラここ置いていいよってことにはなかなかなりにくいんですよね。まあ、なので我々もいろいろ交渉を重ねて、最終的にですね、一部球場にこう穴を送り抜いてですね、壁面にこうカメラを埋め込むというですね、それによってそのバッターの後ろの方の壁面の埋め込んだ VR カメラによって、ホームベース後ろの視点を実現しているということになっています。
実は私先日ね、ヤフオク道具で取材もしてるんですけど、
お越しいただいてありがとうございます。
この VR ね、相当苦労して入れられたんだなって感じますし、
だからね、こう みんなやっぱりその好き放題言いますんで、その審判の頭に VR カメラつけろとかですね、ドローンで飛ばしたらどうだ、まあ、言うのは簡単なんですけども、それでもちょっとどうするよと、審判の頭にボールパーンって当ててカメラのレンズがパリンって割れたらですね、ね、選手が怪我しちゃうかもしれないわけなんで、やっぱそのルール的にもね、そのあんまり球場内に戻って置けないんですよ。まあ、なので置けるギリギリのここしかないと、ベストもうギリギリ一番前ですというところに頑張っておいたということですね。
そうそうね。で、まあ、実際にそのサービスでは、まあ、4つの視点を切り替えられるという感じ。 これ前回私取材した時にはその 5G を組み合わせてまあやるという感じだったんですけど、でそれでまあ実際に現地でファンの人が見れたりもしたんですけども、はいはい、やっぱファンの人からするとピッチャーの球種を見たいから、
はいはいはい、
VR で見ると非常に見やすくていいみたいな話があって、なるほどなっていう、そういう見方もあるのかなっていうところがちょっとありましたね。
まあ、テレビの狙う視点って、まあ、いろいろテレビはもういろんなところにカメラあっていろんなところ狙ってますけど、まあ、ピッチャーの後ろからバッターに向けて投げていくのを見るのが割とよくある視点ですよね。で VR で見ると今度バッター側から見れますんで、キャッチャーの後ろバッターが立ってて正面のピッチャーが投げ込んでくるというのが見れるんで、割とカーブの落差が激しいとかスピード速いとか、そういう球筋が見れたりはしますね。
これじゃあ実際に今ねスタジオにものがあるので見てみますか。
はい、
松井さん見てみますか。
はい、
はい、
スマホをこういうふうにグググッとゴーグルの中にこう挟んで、はい、でかぶっていただくということになります。で、まあ、ちょっと見ていただけますか。
はい、はい、失礼いたします。お、球場の様子が出ていますが、これ真正面に上の方になんか別に画面がありますね。そうです
よく、まあ、テレビ映像、まあ、球団が制作した映像なんですが、テレビに使われるの映像が、
はい、
まあ、それは 2D で球場 の上の方に浮いてると、
うん、
ワイプスクリーンとして浮いていると。でそれを見てその細かい選手のアクションとかはそっちで確認しながらも全体像は VR で見ることができると。
わ、すごい、なんかもう間近で試合やってるっていう感じが。私球場にも見に行ったことありますけど、また違いますねこの視点で見るって。
そうなんですよね。で例えば一塁側行くとピッチャーがその味方の打撃中に投球練習してたりするんですよね。でそれって球場に行くと見れることなんですけども、テレビで見てるとあんまり投球練習がカメラに抜かないじゃないですか。そういうところも含めてこうなんか臨場感といいますか、
三塁側から見るとカメラマンがチラチラ映ってる
カメラマンも映っちゃうんですけど、まあまあそこも含めて臨場感ということで、
あ、これ面白いですね。
これってあれですよね、去年もなんかちょこっとやってましたよ。
去年は実証実験といいますかテストをやってたんですね。で今年から、まあ、商用サービスということで、まあ、ちょっとユーザー様からお金を頂戴してですね、もう本当にちゃんと年間通してやっちゃおうと。これは多分ですね、わかんないですけど世界でもかなり珍しい、世界初なんじゃないかっていうぐらい の年間通年通して野球の VR ライブ配信と、ちょっと踏み込んだサービスになりますね。
それ去年 その実験で得た教訓といいますか、はい、それを踏まえて今年変えたところってどこら辺なんですか。
まあいろいろありますけども、まあいい面悪い面がありまして、はい、まあ、いい面で言うと意外とユーザーさん見てくれるんだなというのはありました。大抵の人は、まあ、VR これもう10分15分見たら疲れちゃうでしょうという話はあって、まあ、事実やっぱり10分15分でやめる方も相当数いらっしゃるんですけど、まあ、結構実証実験やってるのも1時間見たとか90分見たとか、そういう人も結構一定数いらっしゃるんですよね。だから結構その長時間見るっていうことも、まあ、このユーザー体験でしてもらえるんだなっていうことはまず分かった、ポジティブな側面であったと。で一方でその、まあ、やっぱりユーザーさんからいろんな、まあ、ご指摘っていうほどでもないですけど、まあ、フィードバックはあって、まあ、それはもっとカメラがこう多い方がいい、最初はカメラ3台でやってたのを4台に増やしたりだとか、あとさっきおっしゃられたその 2D のワイプスクリーンのところも、これやっぱ全視点に入れた方が面白いぞってことで、最初1視点だったものをちょっと強化したりとか、あと 2D のワイプスクリーンの画質自体も我々の特許技術でもってですね、独自技術によってかなり綺麗に見えるような仕組みを施してますので、そういった全体的なバージョンアップというか強化をしていますね。
確かに 2D でね、ちゃんと中継映像が出てるっていうのは、あれはまあいいっすよね。
で、まあ、その場合に画質がね、その 2D と VR と両方伝送するんで、まあ、ちょっとあんまり喋れないんですけど、そのデータの容量を食い合うわけですよ。だから VR の容量画質を良くしちゃうと 2D の画質が悪くなっちゃったりとか、その逆もしかりなんで、まあ、2D のところの画質もちゃんと あれ結構一塁にランナーが二塁にランナーがいる、ツーストライク何アウトだみたいなの見たいじゃないですか、ある程度の画質いるんですよね。そこを担保しつつも VR の画質も良くするということで、まあ、それを調整しましたね、そこは。
これまあ今回まあ、ね、ソフトバンクの野球っていう感じですけども、
はい、
これ以外はなんか今後コンテンツを拡充するとかってあったりするんですか。
そうですね、まだ正式には発表してないんですけど、まあ、舞台ですとか音楽ってものはまあほぼ配信する予定でして、まあ、順次発表していきますね。まあ、舞台ですと舞台 その袖みたいなところにカメラを置いて、だいぶ役者さんに近い形でVR で舞台を撮ったりやるとか、まあ、音楽だったならば、まあ、ステージに近いところですよね、最前列にも近いじゃないかっていうような視点で音楽ライブを楽しんでいただくということを考えてますね。
これ相撲とかプロレスとかってどうなんですかね、うん、まあ、さっきのそのカメラの安全性にやっぱり行き着くんですかね
そうですね、まずまあ、プロレスじゃないんですけど、ライジンっていう、まあ、総合格闘技の団体というか大会ありますけども、うん、これ今ライブやるこのアプリで実際に配信しています、うん、無料でも見れるし有料の販売もしていて、うん、実は昨年の大晦日にですね、メイウェザーと那須川天心選手が戦ったじゃないですか、うん、あれは今有料配信してまして、うん、VR で撮った映像ありますので、その場合はリングサイドの、まあ、コーナーポストの上であったり、リングサイドというセコンド視点というんですかね、なんというかこうちょっとリングの下側から見上げるような形とか、いろんなところにカメラを置いて格闘技を楽しむことができるという感じなんですよね。
その時のカメラも、はい、結構いいやつ2つ置いてたりするんですか。
そうですね、2つ置きましたね。まあパナソニックのさっきのプロ野球で使ったのはちょっと違うんですけども、うん、まあでもかなりクオリティの高いものを置いて、で、あとその場所をやっぱりここを撮っていいですよみたいな調整するも意外と大変でして、そこもいろいろ交渉しながら、ここにカメラ置いていいですかねと、リングのそのポストに置くにしても、うん、ポストに実はもうすでにカメラあったりするんですよ。そうするとテレビカメラがあるところに VR カメラもくっつけていいですかねと、うん、でもそれどのぐらいの大きさなのと、うん、そこでまあ、やっぱり小さいサイズのものが求められるんですよね。だからちょっと小さいものを使いました。
まあ、そこ大変ですよね。
そうなんですよ。
やっぱりそのね、まあ、ちゃんと競技してる人たちに邪魔にならないように、
そうですね、
あと放送権持ってるテレビの人にも邪魔にならない
ように
、
いやもうおっしゃる通りで邪魔にならないように、ね、いろんな邪魔にならないように。
これ実際にそのね VR 一時こうわっとなんか注目されて、
そうですね、
でまあ若干最近こう静かになっちゃったかなって感じ
ですけど、いやそうですね、静かになっちゃいましたね。静かになってるのかな、まあでも思ってたほど大ブレイクはしてないというのはその通りだと思います。
それって何が原因だと思われます？
いやこれはですね、多分話し始めると長いんですけど、まずそのコンテンツですよ。何を見たいんだと、ユーザーさんは VR で、で結局今儲かってるのってなんだかんだ言うとやっぱアダルトなんですね。
で
も
あれは鉄板コンテンツですからね。
いやだからね、アダルトは本当に VR と相性がいいんですよ。なぜかっていうと、やっぱ VR って近くに対象物がいてほしいんです、その今ここに座ってるお二人座ってますけども、このぐらいの距離にいてほしいんです、やっぱり究極は。そうすると VR かぶった時にもうそこにいるかのように立体的に見えるし、もう手で触れそうだっていう感じも出てくると、それが遠くなっちゃうと、遠くなればなるほどそれ VR じゃなくても 2D でいいよねみたいな感じになるんですよね。でスポーツってやっぱちょっとまあ、プロ野球はギリギリセーフとしても、ちょっと遠くを見渡すスポーツもまあいろいろあったりするもんですから、そうするとやっぱりなんかアダルトでものすごい近くに綺麗なお姉さんいた方がいいなというのは、やっぱりアダルトは鉄板で相性がいいんですね。と、まあ、何が言いたいかっていうと、そのみんな何が VR で見たいのかと、アダルトが見たいことは間違いないと、実際儲かってると、でも他に何が見たいんだろうなってことになるんですよね。でそうするとまあ、我々がチャレンジしている、まあ、じゃあプロ野球を撮ってみたらどうですかとか、舞台を撮ったらどうですかっていうのが、まだそんなにその手探りの段階で、世の中にバシッとこれだっていうのを示せてないという中において、なんか面白い VR コンテンツが、まあ、そんなにないと。コンテンツがないとハードも普及しないから、このハードを皆さんあんま持ってないんですよね。みんなの被ったことあるんですよ、なんか体験したことあるんですけど、でもやっぱりじゃあ家にも俺マイゴーグル持ってるよみたいな、もう机カバンの中からマイゴーグルスッと出てきて、これが俺のゴーグルだみたいな、そういう状況にはなってないと。みんなスマホなら持ってるんですよ、あるいは何でしょう、まあ、メガネとかもうカバン入ってるんですよ。 VR ゴーグル入ってないんですよ、お持ちではない
ないですね、
ですよね。カバンからスッと出てこないですよね。っていう中においてコンテンツが普及しない、ハードもだから普及しない、でハードが普及しないとやっぱりコンテンツも売れにくいから、やっぱりコンテンツが普及しない、鶏卵ってなってしまって、まあ打開できていないということだと思いますね。
そうそうね、まあ自分も仕事からね、もうVR のゴーグルはもう何度もかけてきましたけど、
はいはい、
やっぱり何でしょう、一回かけて、あ、まあこんな感じだよねっていうところで終わっちゃうというか、まあうね、継続して使うっていうね、習慣にはならないので、で言うとやっぱりなんかその自分が思うのは、なんかね、かけることによって人とつながるような場所を提供するっていうのはありなのかなと思っていて、でまあ自分がこの間取材したソフトバンクのその 5G の実験の時は、かぶってる人が一つのそのVIPルームの中に入って一緒に野球を見るっていう 体裁になっていて、はい、でそこでまあみんなでこう野球を見ましょうと。なので、うん、その時は球場の中でみんなね並んで見てたんですけど、将来的にはそのいろんな遠隔地からそこの VR の部屋にみんなで入って一緒に応援しましょうねっていうのは、なんかあれはなんかちょっとありだなと思っていて、そうですね、やっぱり今までのその通信機器ってやっぱ繋がりたいっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、LINE が流行ったのもそうだし、古くは i モードとかね、うん、i メールも流行ったのが、
いや懐かしいですね、しかも
やっぱりね
i モード取材してた時代、
人と繋がるために i モード携帯買って、うん、他のキャリアだとどうしてもあのソフトバンクのマークみたいに下駄のね文字が飛んでやるけども、うんうん、ドコモの i モード同じね i モード携帯であればちゃんと絵文字がね流通するっていうとかあったりもするので、まあ、そういった ねデバイスを持つことによって人とコミュニケーションできる、会話ができるっていうものに VR がなるといいのかなっていうのはちょっとこの間見てて思いましたね。
いや、おっしゃる通りだと思いますね。で、あの今のこの、アプリのライブ VR では、まあ、ちょっとそのコミュニケーションの機能はまだ載ってないんですけども、うん、あの先日石川さんにご体験いただいたその 5GVR デモにおいてはそういう VIP ルームで、うん、みんなが入るようになってたと、うん、北はもう北海道から南は沖縄まで、まあ、外国でもいいんですけどね、そういう人がゴーグルを自分の家でカチャってかぶるとヒュンとビップルームに飛んでいって、そこで北海道の人に会える、沖縄の人に会える、うん、そういう仮想空間でのそのコミュニケーション、出会い、楽しみ方っていうのを提案してまして、うん、これはあの今後絶対あのそういう方向は開発していかなきゃいけないなというふうには思ってます、うん、まあ、技術的にはできてるんですけどね、ちょっと商用にしていくのが難しい、
うん、ね、おそらくまあ先ほどね一番最初に触れられてましたけど、じゃあね 5G 対応のスマートフォン で、はい、で画面はじゃあね 4K8K とかになってっていう時に VR ゴーグルとして使えばね臨場感もさらに上がるでしょうし、
うん、そうですね、
そのね遅延とかもなくね大容量のコンテンツがバンバン流れてくるっていうところで言うと、確かにね 5G にはまあ相当なキラーデバイスになるんだろうなっていうゴールは見えてるんだけどね、その頂上までどうやって行ったらいいかっていう、
そうハードが先かソフトが先かみたいなんで、こうぐるぐる回りながら一生懸命頂上にこうよじ登っていくと、
みんな模索してるっていう感じですかね。
まあ結局 5G と VR はまあ逆に言うと 5G って何がいいんだろうっていうのはその通信キャリアですらもうちょっとこう難しい問いでして、結局 5G 今お使いのスマホって皆さんまあ通信環境によりますけど数メガとか、ちょっと通信環境でも10メガとか十数メガ出ちゃうんですよね。そうすると 5G って、まあ、最大ギガ出るとか言ってますけど、まあまあ、まあギガ出る人って多分その環境的にはちょっと稀でしょうから、まあ、数十メガとか100メガとか出るんですかね、まあ、数十メガ出たとしましょうと。でももう10メガ出ちゃってますから、10メガが30メガになったところでどんぐらい違うのかと。その手のひらサイズで YouTube とか、まあ、最近流行りの TikTok とか見てる分には5メガでいいじゃんみたいな話も、まあ、実際あったりするんですよね。でも 5G に相性がいないやっぱ VR だっていうのは、 VR は10メガと30メガ明確に違いがありますから、あのこれ今見ていただいた、まあ、画質も、まあ、まあそこそこいいとは思うんですけども、30メガだともっといいですから。で、あの液晶も大事なんですよね。スマホの液晶、これあの今あの iPhone、まあ、10とかあのそういうものを使ってますけども、それ例えば iPhone7 とかだとやっぱり液晶のクオリティがちょっとやっぱりハードウェアレベルで違うので、
液晶より有機 EL がいいし、
そうそうそう、おっしゃるとおり有機 EL もいいし、そうするとそのより良い液晶でより良い通信速度でってやっていくと、その VR はどんどんどんどん画質のこう改善余地があるといいますか、もうメガで TikTok でもうこれでもう上限打ち止めいいじゃんっていうことじゃなくて、もっともっと改善余地があるんですね。もっともっと素晴らしい体験になる、もう本当にそこに人がいるようになると、あの今だとやっぱりどうしてもじーっと見るとこのドットカー
で
網網の感じが見えちゃうんですけど、見えなくなるという世界が来ますんで、まあそこをぜひそのご期待いただきたいなということですね。はい、
もう本当いろんな球場で取材してるんですけど、はい、まあ、別のキャリーですけど、うん、スマートグラスもかけて野球を見るっていう実験も参加したんですけど、はいはい、それってやっぱスマートグラスに表示される映像が若干遅延してるので、うん、もうリアルに見れないんですよ、
はい、
その点で言うと VR ってもう目の前が覆われちゃうのであんま遅延が気にならないというか、そこで言うとなんかね、まあその遅延が気にならないっていうところの可能性はあるのかなとはちょっと思ってるので。
そうです ね、まあ、遅延のところも 5G によって解決することも、まあ多少あるのと、ね、うん、まあ、おっしゃった通りそのゴーグルをかぶることで、まあ、その支援の中別にいいじゃんと。で AR、まあ、AR 的なその周りが見えてて物が浮かんでる AR と、まあ、VR もその実際にもう目を覆ってしまって、うん、もう没入してそこの世界に行く VR って、まあ、どっちもどっちも非常にいい面はあって、うん、 ただまあどっちもまだあの道半ばというか、 VR は VR でそのハードウェアがみんな持ってないと、で AR とかだとそのスマホでポケモン GO なんかもある種 AR ではあるわけですけども、まあ、でも AR は AR でその机の上に AR のなんかアイテムが載ってると、それが何になるのか、それでどう儲けるのかっていうのがなかなか難しい。だからいずれもね、その技術的には面白いしすごいんだけれども、どう儲けるかのところが難しいです
よね。町野さん、今日の話を聞いて何か感想ありますか？
杉浦さんのお話でその VR 別にカバンの中にその忍ばせているわけではないという話で思ったのが、私の中ではどうもこの VR ってイベント感が拭えないかなっていうのがあって、もっと日常のその生活に密接したものであり、必要性とか付加価値っていうのがまだちょっとついてきてないのかなっていうのは正直思ってます。だから今後どう展開していくかってやっぱ力の見せ所でもあるかなと思いますね。
まあ、ただゴーグルも本当ね、ちょっと言っときたいのは、ゴーグルってそんなに高いもんでもないんですよね。100円均一の店で段ボールゴーグル売ってたりしますし、アマゾンで500円とか1000円とかでゴーグル売ってたりするんですよね。でもみんなそれを知らないんですよね。で言ってあげると、えそんなに安いのみたいな。でも別に1500円とかでそこそこいいもの見れますし、まあ、今今日私スタジオにお持ちしたこれなんてもう数百円レベルのものなんで、でも結構ちゃんと見れるんですよね、っていうのも含めてみんなちょっとまあ、興味持って、意外と簡単にその世界はあるんですよというのはアピールしたいですよね。
じゃあ最後の最後にリスナーに向けて今回のその新サービスについて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、ちょっとまだ明かせない部分もありますが、まあ、プロ野球に限らず、まあ、舞台、あとまあアイドル、まあ、アイドルにしてもその男性アイドル女性アイドル両方ありますけどね、男性アイドルが間近に見れたりとか、女性の可愛らしいアイドルが目の前で踊ってくれる、もしくはまあ音楽、その、まあ、いろんなさまざまなコンテンツ増やしていく予定ですので、まあ、ライブ VR およびまあ他の VR サービス全体に対してちょっと興味を持っていただいて、ぜひお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
杉浦さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソフトバンクの杉浦正剛さんでした。以上、特集スマホで臨場感のある体験を、ソフトバンクの VR アプリライブ VR でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
この4月に設立された au の金融持ち株会社 au フィナンシャルホールディングさんにお越しいただきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ホモット。